今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダーレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明です。そして翻訳家の井上さんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。2023年1月7日今年最初の放送でございます。
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうでございます。今年が良い年になりますようにですね。
はい、そうですね。今年はもう4年目になりますね。この番組は、
ね、番組4年目ですね。はい、はい、そんな今年一発目にふさわしいゲストをお招きしておりますので、どうぞ楽しみにということで、はい、井上さんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ヘンロック法律事務所、ひばり行政証士法人光パートナス株式会社、株式会社土地用射水内科クリニコ、株式会社振興開発阪神弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたします。
今週のゲストは女子日本ハンドボールリーグプレステージインターナショナルアランマーレ富山、飯山進部長とマネージャーの内山愛奈さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
はい、今年もよろしくお願いいたします。何卒昨年はすごく好調で、チームがどうしたんだろうぐらい好調でございましたが、部長から見てここがすごく変わったなってありますか？
まあ、一昨年から、はい、ヘッドコーチに福田を入れまして、はいはい、でその後スタッフ陣に横川トレーナーを入れて、はい、で菊池ゴールキーパーコーチを入れて、
はい、
でまあ、スタッフ陣をまあよりこう充実していく中で、はい、まあ、選手たちもどちらかというと若手のコーチ陣なので、
はい、
選手たちはやっぱり自立心っていうか、自分たちで何かやらなきゃなっていう気持ち的にはなんかすごい成長してるなと。それプラスですね、やっぱりフィジカルですね。
あ、それは感じますね。
はい、やっぱりしっかり栄養も取りながらフィジカルトレーニングをまあ重視してきたことが、
はい、
すぐには当然実らないんで、まあ、1年越しで少しずつその成果が出てきてるのかなとは思ってます。
はい、いやすごく毎回最後まで目を離せない試合展開で、もう行くのが楽しみです。試合観戦
ありがとうございます。いつも、
はい、内山愛奈さん的には2022年の好調だったのは、
はい、
みんな仲良しだからかな。
仲良しだからそうですね、みんな仲もいいですし、うん、まあ、仲いいだけじゃなくって心の中にはやっぱり戦う気持ちっていうのは必要ですし、あ、
はい、
まあ、仲良し小良しのクラブチームではないので、
うん、
そこに関してはみんなも分かっているとは思うんですけど、でも周りのファンの方々から見て、なんかアランマーレはすごい楽しそうだよねって言ってくださることが多くなったので、まあ、みんなも心の底からこうハンドボールを楽しめているんじゃないかなとは思います。
はい、イロナさんは去年は氷見の大会に初めて観戦された
ありがとうございました。見つけた時すごい嬉しかったです、ね、
いや本当に本当に楽しくてそして YouTube と全然違いますね、
うん、
今までですね、私よく YouTube で見てたんですよ、うん、そしてなんか感想言ってたんですけど全然違うんですということがよくわかりました。やっぱりそのエネルギーが、うん、すごい伝わりますね。
うん、
すごいパワーもらってる感じですし、うん、自分も頑張ろうっていうのを本当に思いましたね、その試合の後。良、うん、かったです。
本当にありがたいですそういう感想をいただくと、う
ん、ハンドボールってイローナさん、このアランマーレさん知るまでってあまり、
そうですね、
知らないというか。
そうなんです、ちょっとあんまり縁がなくてすみません、うん、
サッカーとかバスケットとか野球とかと比べるとヨーロッパ競技な感じはしますね。
そうですね、世界でもやっぱりヨーロッパが中心で、
はいはい、
ヨーロッパのリーグなんかでいけば、うん、まあ、サッカーに次ぐっていうか、もうサッカーと同じぐらい、
はい、
まあ、熱狂的な観客も多く集まりますし、
はい、はい、サッカーとよく似て手でサッカーやってるみたいな
、はい、まあ、やっぱコンタクトも多いんで、
そうですね、
やっぱりファンもそれこそエネルギーも感じて熱狂的なファンも多いっていうのがやっぱりヨーロッパでは人気スポーツではなってますね。
そうですね、 荒丸さん基本的に選手ちょっとサイズ小さいんですよね、はいはいはい、
そうですね、まあ、他のチームから比べれば若干ですけど、まあ、うちにも大きい選手もいるんですけど、うんうん、うちの、まあ、スタイルって言いますか、はい、ベンチ入りした選手を、はい、もう全て大体順番に出していくっていう形で、うんうん、それで一番コンディショニングいい選手が、はい、もうコート上に立つっていうことを福田ヘッドコーチも考えてやってるので、はい、うちはもう小さい選手もいれば大きい選手もいるので、はい、まあ、そこら辺をうまく交代させながら、うん、はい、やってるっていうのが今戦術の中にも入ってると思いますね、
は
い、
そうですね、スポーツ選手体の大きさフィジカルの強さっていうのが結構試合にこう比例してくるのでそこを破るっていうのは本当に考えて努力を毎日されないと大変だと思うので毎日積み重ねておられるんだなというのがすごく試合から感じられますね。本当に
選手たちも自分のその目標値っていうものが筋肉量だったり、はい、そういうものを数字化していることによってモチベーションもすごい上がってますんで、定期的にこう計測はするんですけど、はい、やった分その計測で上がってたりすると、うん、はい、やっぱりモチベーションも上がりますし、まだもっと上を目指そうとか、
そうです、
そうですね、あとは試合でやっぱりハンドボールの選手なので、うん、今までどうしてもこう当たり負けしてた選手とかにもディフェンスでも役に立つそのフィジカル力であったり、はい、逆にもオフェンスでもこう割っていける力だったり、うん、まあ、そういうものが成果として出れば選手たちもモチベーション上がってくると思うので、うん、2022年のシーズンはまあ9勝4敗という成績ですけど、やっぱりそういう成果が出たところも選手たちがこう自信にもつながってるとは思いますね、
はいはい、でもプレーオフが、ね、うん、視野に入ってる感じでございますけど、部長どうでしょう、
うん、行きたいですね。
アイナさん
行きたいですね。
まあでもいい感じで、ね、行けそうな気しますけど、
本当にこの2023年の最初1月22日からまたスタートするんですけど、うん、はいはい、やっぱり一戦必勝で一つ一つ勝利を目指してやっていた結果がプレーオフ進出につながれればいいなと思ってますね、
うん、はい、そうですね、マネージャーとしていつもハラハラしてる感じなんですか、
は
い
はい、最後はみんなが決めてくれるって思うし、うん、まあ、守ってくれるって思うので、そんなハラハラはしない。私は行けって思う。私は思います、
はい、内山さんもプレイヤーでしたし、もう試合でずっと関わっておられるのでね、いろんな選手のそのメンタリーなこととか共有されておられるんだと思いますしね、なんか試合も本当に最後までみんな前半終わりそうな時でも横島彩さん怒って一発シュートするとか、ああいうかっこいいところあるじゃないですか、うん、あ、最後までもう絶対諦めない、勝負しようみたいな、ありますよね、うん、本当になんか、あ、頑張ろうかな、俺も頑張ろうかな、みたいな、いただきますね、本当に、はい。そして今すごくニュースなどでも取り上げられておりますけども、JHL が新リーグ、プロリーグですね、にをこう移行していこうという動きがある、2024年を目指しておられたんですかね、
はい、2024年9月開幕のリーグをプロ化といいますか、はい、まあ、新リーグという形で進めようと今準備をしているところです。はい、
で男子チームは5チームか6チームが参加しないと言われたわけですね。
そうですね、まあ経緯が、はい、まあ、東京オリンピック終わった後のこのアフターオリンピックで、はい、例えば B リーグさんだったり、はい、サッカーの J リーグさんだったり、もともとプロ化で進んでいる競技もあれば、はい、まあ、バレーボールだったり、うん、この W リーグっていうバスケの女子だったり、はい、ろいろこうやっぱりリーグを変換する時期っていうか、そのやっぱり東京オリンピック終わった後には自分たち自立するリーグってものを目指してるっていう今動きがある中で、やっぱりハンドボールもその中についていかなきゃいけないということで、ハンドボールもそういう変換しなきゃいけないだろうということで、まあそういう構想が出てきたっていう流れではあります、
はい、そこでいろんなまあ問題も出てくるんだと思いますけど、こう話できる範囲でこれはちょっと問題になっちゃ
うん、これもまあ経緯を話しますと、はい、2021年の6月、まあ、これでもう大体2年ほど経とうとしてるんですけど、はい、一 般社団法人日本ハンドボールリングに、まあ、法人化したわけですね、はい、まあ、それはプロ化を目指そうということで法人化しました。でその時に代表理事としてもともと B リーグの事務局長だった石原さんという方が来ていただいて、はい、でやっぱりこういろいろ調査した結果、やっぱりまあプロ化っていう形は少しいろんな課題が多すぎるんだろうということで、将来的にどういうふうな形にしようかっていうことを構想を出されたんですけど、はい、まあ、その課題を克服する方法がシングルエンティティ、まあ、あのいわゆる中央日本リーグ側で全て権限を持った中で、チームはどちらかというと強化の方を専念してくださいみたいな、はい、まあ、日本でいう大相撲だ、
はい、
まあ、大相撲 の、 その真ん中の事務局が各部屋を自分たちで強化はしてください、はい、でもこの売り上げは全て真ん中でやっていきますよっていうやり方っていうやつをハンドボールでもやりましょうって、
はい、
結構アメリカのスポーツ界でもそういうのがまあ流行りといいますか、
そうです、ね、
流れはあるので、まあ、自分は最初聞いた時、はい、何だろうと何なんだろうって思ったんですけど、まあ、たださっきも言うようにこの B リーグを作った方が来てくれるっていうところで、
はい、
ハンドボールもやっぱり変換しなきゃいけないと自分も思ってたので、ありがたいな、改革できるなってい う、 こうワクワク感があったんですけど、いざこの運用方法を聞いてそれほど現実に戻ってみると、
はい、
これが本当に今のベストな案なのかなっていうちょっとクエスチョン的な、で昨年の8月末に、はい、この申請の締め切りっていうのがあったんです、
はい、
でこの構想に同意してその2024年新リーグに入りますか入りませんかっていう、はい、今の日本リーグのチームに対してその申請締め切りが8月末だったんです、
はい、
まあ、女子は11チームいるんですけど、
はい、
そのうち1チームだけ、はい、沖縄のチームだけがちょっと今回は申請しませんという形になって、
はい、
男子は5チームですね、
はい、
5チームが今回は申請をしないで、まあ、現状のままのリーグっていうのを継続しながらいずれは新リーグに参戦できればという考えになってました。
はい、
はい、まあ、ただその中でいろいろこうヒアリング等をしていくと、
はい、
やっぱり皆さんこのやり方についての不安感だったり不満っていうよりも本当にこれが成立するのかっていうところの、まあ、新しいやり方ですので、なおさらそういう不安材料が多く、でいろんな要望とかいろんなこの不安の話を聞くことによって、やっぱりこのままではハンドボール界が本当にベストな方向に行かないんではないかっていう日本ハンドボール協会の考えもありまして、
はい、
それで、まあ、一旦ちょっと立ち止まって、
はい、
もう一回皆さんの意見をまとめましょうというのが11月末にありました、
はい、
でその時に、まあ、今までずっと賛成していたチームも逆に言えばこの分裂といいますか、この分かれてリーグをすることによって、特に日本代表の強化だったり、まあ、そういうところにすごいこうダメージがあるんではないかっていうところで、ここはやっぱり一致団結しないとダメではないかっていうところで、今回はそういうリーグが分かれることよりも団結して将来的により良いリーグになるような方法をもう一度考え直しましょうっていうのが今のその11月末からまあ今年2023年にかけて今大体案を作ってる最中になります。
そうですか、うん、
まあ、理想と現実はやっぱりあると思って、
で
将来的になりたいこの構想っていうか絵はあるとは思うんです、
はい、
で当然今のハンドボール界のままではどうしてもこのアリーナスポーツでやっぱりバスケ人気があったりバレーボールさんも人気があったり、うん、
はい、
でまあ、やっぱりボールゲームの中でやっぱハンドボールがちょっと一歩こうまだ追いついてない、うん、ところで何か改革はしなきゃいけないとは思うんですけど、うん、でもやっぱり自分の身の丈ってものもある程度考えないと、はいはい、いきなりこうハイジャンプしようとしてもリスクばっかりが多すぎて、
はい、
まあ、それを積み立てながらこう徐々にで3年後に5年後に10年後にまあ将来構想的なものをヨーロッパ の、 そのハンドボールみたいな形にまあ将来的には持っていこうであれば、ある程度はこう皆さんも納得した上でやっていけると思うんですけど、1年目ハードルがやっぱりちょっと高いかなとは感じますね。
結局チームとそのオーナー会社だけでは決められないじゃないですか。これやるんだったら地域と一緒にやんないと解決しないですよね。スポーツメディアとかでもっとちゃんと 発言すべきかなと思いますけど、ね、ま
あ、あの芦原代表理事も、まあ、結構こう露出した中で、まあ、語ってはくれてるんですけど、
はい、
まあ、結局具体性がまだ出ないっていうのがやっぱりこうみんな不安になってる要素だとは思うんです。でそこら辺が具体的になってくれば、逆に言えば今反対してるチームが乗っかってくるかもしれないです、
はい、
なかなかこうビッグスポンサーもまだ決まっていなかったり、でお金だけ入会金だったり、はい、その年会費だけが先走りしちゃってるもんで、はい、どうしてもその具体的な事業計画だったり、はいはい、それで収支の計画だったりっていうものが見えてくるんであれば、あ、じゃあこうやっぱり自分たちも将来的にはやっぱりハンドボール界も変えていかなきゃいけないので、うん、自分たちもじゃあその新リーグに入りますっていうのが増えてくるとは思うんですけど、うん、今やっぱりこう申請しなかったチームだったり取り下げたチームっていうものは、うん、やっぱりそこがすごい不安なので、うん、やっぱり逆に言えば選手を守らなきゃいけない、
うんうん、
でもチームとしてはどこか試合をする場も与えなきゃいけない、うん、そこら辺がすごい逆に言えばチームのこのフロント側としてもすごいこう歯がゆいって言いますか、
はい、
うん、本当にこうどうしたらいいのかこの現状をっていうところがちょっと続いてましたね、昨年のまあ半ばぐらいは、
はい、
まあ、ただまあ目の前に試合があるので、
はい、
まあ、それに集中しながらとりあえず23年度も、普通通りに日本リーグは開催されるので、はい、まずは目の前の試合をしっかり集中してというところで今やってるところですね。
はい、その地方行政だって富山県だったりがもっともっとアランマーレさんを応援してくれる、知ってくれて応援してくれると、なんか選手の方々のそんな不安なこととか、そもそものそのプロリーグのこととかもいろいろ解決する何かが見えてくるかもしれないなと思ったりしているんですね。
まあ自分たちも反省しなきゃいけないのが、まあ、もっともっとこう露出をして、うん、しっかり皆さんに認知度をこう増やしながら、うん、はい、で集客のこともやっぱりしっかりこう皆さんにアピールしながら、うん、いつこう開催されてるのか分かんないとかいう話もたまに聞かれますので、やっぱりもっともっとこう、まあ、内山はよくこの、出てたりもしますけど、やっぱり試合数はそんなに多くないので、うん、空いてる時間の方が逆に言えばあるので、うん、まあ、その時間をうまく利用して、うん、ハンドボールとはどういう競技だとかを知ってもらいながら、で地元にこういうチームがあるよってことも知ってもらいながら、まあ、少しずつでもこう認知度を上げて、で足を運んでもらう活動もしっかりやっていかなきゃいけないなと思いますね。
もう本当私番組だけでもないですけどいろいろ応援ね、はい、お力になれたらなと本当に心から思いますし、はい、もっともっと全然素晴らしいコンテンツなので、うん、もっともっと本当に知っていただいて、もっともっと応援していただければいいなと思うんですよね、うん、もうそうするとなんかスポーツっていろんな文化を生みますし、うん、経済もすごく活性化したりするじゃないですか、
うん、
スポーツ一つあるだけでアパレルとかね、うん、アンダーアーマーみたいなものとかね、うん、でプロテインとかね、 DNS みたいなのとかね、うん、出てくるですよね、うん、でそういうベネフィットな事業も活性化するので、スポーツってすごくこれから22世紀に向けて重要なコンテンツですよね、経済の、
うん、
でたまたまちょっと前のアンダーアーマーの社長だった安田さんのスポーツ立国論という本がありまして、スポーツエンターテインメントビジネス世界っていうのはすごく収益を上げているんだけど、やっぱりそれの作り方、ガバナンスの在り方とか、
うん、
地方と自治体行政の関係性とか、それをすごく研究されておられて、
うん、
でそういう本を読んで現場に実際におられる方とかのお話を読むと、やっぱり日本って遅れているんで、やっぱりいろんな面と、うん、あとやっぱ規制がいろいろありますから、
うん、
規制が緩和されることとか、なんかそういう、まあ、政治的なことですけど、政治的っていうか、まあ、運営政治的なことの問題もありますんで、それを変えるのって誰か政治家に知り合いいるからとかじゃなくてそのチームそのものがやっぱ素晴らしい、競技そのものが素晴らしい、人そのものが素晴らしいっていうのが伝わっていくことが一番近道かなとも思いますよね。でそういう素晴らしさをこうお伝えする機会っていうのがメディアもご協力できればと思いますし、発信する会も新世界病院も皆さんで応援させていただきたいと思いますのでいす、はい、そんな感じで内山さん、なんかいい話、
はい、
なんか希望の持てるいただければと思いますけども、
はい、
ね、プレーオフを目指すということ、はい、まず、
はいはい、
そこと、もう来季に向けてですよね、
うん、はい、
またさらに活躍、
はい、
やっぱり身近にトップチームがいるじゃないですか、お隣の県に
石川ですか、
はい、石川県
ですね。
みんなでかいですし強いですしね。でまた大森さんの生徒だと。
まあ富山県出身もいます
ね。で高校サッカーとかも石川県と富山がトップで競うもんで、
あ、まあ、
なんかそういうふうに北陸からもうこうつばぜり合いしながら活性化して、うん、うわ女子ハンドボール熱いよねみたいなのがね、うんうん、伝わると思うんです。それができたらいいと思うんで、ね、来季ぜひ、はい、1シーズンに2回当たるんですよね。
そうですね、同じチームとは2回、ね、はい、対戦します。
1回は北国潰す
んです。
これ大丈夫ですか。
いやそうですね、
謙虚に行きます、
はい、ハニービーさん、ハニービーの名前にハニービーさんはね絶対買っていただきたい、すごくわーってなると思いますよね、はい、そしてあの部長と内山さんと将来10年先もっとどうなってるとかこうありたいとかございましたら、
うん、まあ、あの10年私がやるかどうかですけど結局今回のこの将来構想でいろいろ混乱はしたんですけど、
はい、
まあ、自分的にはあのポジティブに考えてて、このネガティブに考えるとなんか対立してるだとか、はい、まあ、本当に混乱だとか、はい、本当ネガティブ用語が出てくるんですけど、まあ、逆に言えばこうポジティブに考えてるのはやっぱり変えようとしてる人がたくさんいると、この、
はいはい、
うん、このハンドボールっていう競技をもっとこういいコンテンツだから本当にこうみんなに知ってもらおうよっていうところをみんなで思ってる、
はい、
でそれをどう具体化してどういうやり方運営方法でやっていけばそれこそ10年後に、
うん、
大観衆の中でハンドボールをやっているプレイヤーがいるっていうその図を思い描きながら、
はい、
今が何をやればいいのか、
うん、
自分には何ができるのかっていうものを今とりあえずは今年も来シーズンもやっていけたらなと思います。でそれがあの本当にネガティブになっちゃうとどうせマイナースポーツだもんみたいななんかなっちゃうんですけど、まあ、マイナースポーツでもやれること、
うん、
でそれが少しずつでも何かこう積み上がっていくもの、
うんうん、
下がらないで上がっていくものを少しずつでもできればなとは思います。で富山県って、
う
ん、まあ、射水市もハンドボール西側ばっかりがちょっと中心になっちゃいますけど、うん、はい、まあ、結構それこそ、まあ、小中高と、うん、まあ、全国レベルなので、
そうですね、
やっぱりこう環境的には、
うんうん、
いい環境ではあるとは思いますので、
そうですね、
でそのハンドボールの競技者だけではなくてやっぱりハンドボールに関係なかった方々も来てもらいながらそのスポーツというものを見ることも楽しんでもらいながらやっていくことがこの積み重ねが10年後の大観衆につながると思ってまた頑張っていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、内山さんはないですか。
あ、もういい感じに飯山さんが
そ
う、でも私もそんな10年後私自身がどうなってるのかなんて分かんないですけど、でも今現在こうやって、まあ、飯山さんをはじめたくさんの方々がハンドボールを持ってチームのことを考えて変えていくようなことをしてるっていうのは事実で、その事実がある限りはやっぱり今目の前にある自分ができることを全力でやりたいなとは思っています。
はい、
はい、
うん、シンプルに試合を拝見したらわーって楽しくて、まあ、あ俺も頑張ろうみたいな希望をもらうので、それが全ての答えなんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
それを繰り返しているっていうことはずっと伝わっていくんじゃないかと思いますし、うんうん、
はい、
なんかそれが真実だと思うので、
はい、
それが、うん、未来につながる一つ一つなんだと思うので、
うんうん、
やっぱり知ってでライブで観戦していただける、
はい、
会場でぜひね、
はい、
観戦していただけるようになると嬉しいですので、はい、ぜひぜひねこの放送を聞いていただいた方々、はい、プレステージインターナショナルアランマーレさんの試合ね観戦に 来ていただきたいと思います、2月25日ですね、
は
い、
ホームゲーム、
はい、ホームゲームがありますんで、
今シーズン最後のホームゲーム、
はい、アルビス小杉倉庫体育センターで土曜日ですが、はい、14時からですね、はい、ぜひ、ね、来ていただきたいと思いますので、
はい、
はい、今年もね1年また荒丸さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですねゲーテの言葉を紹介したいと思います。
ゲーテ、はい、
なぜをそれ選んだのか分かりません、うん、はい、
直感
です。そうですね、うん、はい、焦ることは何の役にも立たない、後悔はなおさら役に立たない、焦りは過ちを増し、後悔は新しい後悔を作るという言葉なんですね。はい、まあ、今年はですね焦らずに、そして後悔せずに一年アラマールさんにも自分自身もねいろいろ活動できたらいいなと思います。
はい、いいお言葉で、はい、ゲーテの言葉ね、ゲーテのお話は全部ポジティブですよね。前向きで希望を持つっていうことをすごく重視されておられますので、はい、もう荒丸さんも希望の塊でございますから、はい、
そうですね、
焦らずいきます。
はい、もう本当に応援しております、楽しみにしております、ありがとうございます。はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県水市を世界に発信する会では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組のご意見ご感想を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。もれなく特製反響をお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地用秘密内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、新年最初の放送のゲストは女子ハンドボールリーグプレステージインターナショナルアラマール富山さんの飯山進部長さん、そしてマネージャーの内山愛奈さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週お聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
イローナでした。
また来週。
また来週。Just.